8月29日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国政府は2026年度の予算額として今年度に比べて 8% 以上増額した728兆ウォンの予算案を編成し、財政拡張の政策姿勢を示しました。特別検察官はユン・ソンニョル前大統領の妻キム・ゴニ氏を斡旋収賄などの罪で起訴しました。日本、アメリカ、中国、ロシア4カ国の首脳を対象に行った好感度の世論調査で、日本の石破茂総理大臣への好感度が最も高いことが分かりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国政府は2026年度の予算額として今年度に比べて 8% 以上増額した728兆ウォンの予算案を編成し、財政拡張の政策姿勢を示しました。予算の中では保健、福祉、雇用への支出が269兆ウォンで最も多く、増加率では研究開発への支出が 19% 以上増え、最も大幅な増加となりました。今回の予算編成において、政府が中核的な投資分野として掲げているのは、AI、人工知能と地方創生、安全です。まず、AI 分野に今年より3倍以上増額した10兆ウォン以上を投入し、世界トップ3の AI 強国を目指します。そして、地方創生の一環として、来年から児童手当の給付額が首都圏は10万ウォン、非首都圏は10万5千ウォン、過疎地は最大12万ウォンが支給されます。農漁村地域6カ所には毎月15万ウォンを支給する農漁村基本所得制度を試験導入する方針です。今年度に比べて財政収入は 3.5%、財政支出は 8.1% 増額しました。収入より支出を大幅に増額したことで、国の借金も増えることになります。今年1301兆9000億ウォンだった政府債務残高は、来年1415兆2000億ウォンになる見通しで、GDP、国内総生産に対する政府債務残高は、初めて 50% を超えるとみられます。ユン・ソンニョル前大統領の妻、キム・ゴニ氏をめぐる複数の疑惑を捜査する特別検察官は、斡旋収賄などの罪でキム氏を起訴しました。大統領経験者の妻が裁判にかけられるのは初めてです。キム氏はドイツモーターズの株価操作をめぐる疑惑、公認候補選びへの介入疑惑、高級バッグやダイヤモンドのネックレスなどを受け取った上で、旧統一教会、世界平和統一家庭連合関連の案件に便宜を図るように依頼された疑惑など、合わせて6件の疑惑が持たれています。5回にわたるこれまでの特別検察官の調べに対し、キム氏はほとんどの供述を拒否していて、一部の容疑は関与を全面的に否定しているということです。特別検察官はさらに、キム氏の側近で執事とも言われるキム・イェソン氏がキム氏との関係を利用し、大企業からおよそ180億ウォンの投資を受け、そのうち46億ウォンを流用したとされる疑惑に介入しているかや、高級宝飾品などを受け取ったかなどを調べています。北韓の金正恩国務委員長が来月3日に中国北京で開かれる抗日戦争勝利80周年記念式典に出席すると発表したことをめぐっては、中国との関係修復に加え、韓日米3カ国の連携を牽制する狙いがあるとみられています。金委員長はこれまでアメリカや中国、ロシアと 個別の首脳会談を行っていますが、各国の首脳が集まる場に参加するのは異例で、唯一絶対の指導者が他国の首脳と同列に見られるのを避けてきたとされます。また北韓はロシアとの軍事協力など関係を急速に深める一方、中国との関係はギクシャクしているとの指摘もありましたが、ウクライナ戦争が収束することでロシアとの結束が弱まることに備え、中国との関係修復を図るものとみられます。韓国とアメリカが米朝対話を求めている中、中国との連携を強化することで米朝対話で有利な立場を確保する狙いがあるとの指摘も出ています。アメリカで行われたトランプ大統領との首脳会談で合意文書が交わされなかったことに対し、大統領室は外交戦略上時間を置いて進めることが不利ではないと判断したためだと説明しました。先月30日、合意が成立した韓国とアメリカの関税交渉では、韓国への関税を予定していた 25% から 15% に引き下げる代わりに、韓国が3500億ドル規模の対米投資ファンドを創設することを約束しました。一方、今回の韓米首脳会談ではアメリカ側から韓国駐留アメリカ軍の活動範囲を韓半島以外に広げる戦略的柔軟性の強化や、対米投資ファンドの詳細、農畜産物のさらなる市場開放などを要求するとの見方もありましたが、実際は議論されていないということです。専門家らは、合意文書が交わされなかったことが韓国が不利な条件を飲まされることなく戦略的な選択になりうると評価しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国政府は3年間連続で据え置いた健康保険料を来年から引き上げることを発表しました。 7.09% となっている現行の健康保険料率を 7.19% に引き上げることで、企業などで雇用されている人を対象とする職場加入者の保険料は月額平均2235ウォン上がって16万699ウォンに、自営業者など雇用されていない人を対象とする地域加入者は月額平均1000ウォン以上上がることになります。高齢化に伴い保険適用される診療費用の総額は過去5年間で 34.4% 増加しています。韓国保健福祉部は今後不要な治療や入院などによる過剰診療を減らすことで健康保険財政を管理する方針です。米の生産調整が行われている韓国で、今年の稲の栽培面積は67万ヘクタールで過去最小となる見込みですが、政府が当初予想していた計画より縮小規模が小さかったことが分かりました。韓国統計庁によりますと、2025年の稲の栽培面積は統計を取り始めて以来最も少ないおよそ67万7000ヘクタールとなり、前の年に比べて2万116ヘクタール、率にして 2.9% 減少しました。2004年には100万ヘクタールを超えていた稲の栽培面積は、去年初めて70万ヘクタールを割り込み、今年はさらに減少しました。当初、政府は農家に対し、今年の稲の栽培面積を8万ヘクタール削減する方針でしたが、実際は4分の1にあたる2万ヘクタールの減少にとどまったことが分かりました。日本、アメリカ、中国、ロシア4カ国の首脳を対象に行った好感度の世論調査で、日本の石破茂総理大臣への好感度が最も高いことが分かりました。韓国の調査会社韓国ギャラップの調査で、石破総理大臣に好感を持っていると回答した人は 27% で、 好感を持っていないと回答した人は 51% となり、2013年以降で最も低くなりました。アメリカのトランプ大統領に好感を持っていると回答した人は 24% で2番目に高かったものの、好感を持っていないと回答した人が 67% に上りました。一方、中国の習近平国家主席に好感を持っていると回答した人は 10%、 ロシアのプーチン大統領は 4% でした。日本の総理大臣に対する好感度の理由について、調査会社は、石破総理は靖国神社参拝に否定的であり、韓日の歴史問題について穏健な人物として知られていると、その背景を分析しました。 KBS ワールドラジオ、イガヒョンがお伝えしました。